かけ上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
うままです。
というわけで、
はい、はい、
今回はもう121回なんですか、うん、
1130121ってね
出たまた
1130121に関して別に何の数列でもないから
。規則な数列だよ、これ。
パッと聞いて、ああ、あれねってならないからね。
前回の響きがちょっと面白かったんでね。
ああ、1120120ってさ。いや、それはさ、それは1と2と0しか入ってないからなんか綺麗になるっていう感じだけども。
いや、どこに気に入ってんのみたいな。
そうそうそう。
どこに何を求めてるんだろうみたいな。
1130121って。また全く関係ない話を持ってきましたけれども。
そうです
ね。
はい。
ねえ、はい。もう11月も末ですね。
はい。もう聞いたことある。今のところはね、どっかからコピペして貼り付けた音声じゃないですからね。
うん。まあ、ほぼフリー素材になりつつある文言だけど。
ちょっと待ってください。フリー素材にするのやめてもらっていいですか僕。いや、僕のその11月も末ですね、的なその。
会話にね、困ったらね、日常会話でどんどん使っていってほしい。
うん。使っていってください。ねえ、この時期はもう皆さん言うことですよ。いや、もう11月末ですね。いや、もう、あと1ヶ月で、年の瀬ですよ。ね、まあ、これもね、1年前に多分言ってる。
多分ね、この時期はね、必ず、言うよ。
ええ、まあ、あと1ヶ月でね、
うん、
2012年が終わると。うん、まあ、その前に週末が、来ると。
そうね、来るよ。23日ぐらいに来る予定なんでしたっけ、あれ。
そうそう。ウマモトグリーンティーは、まあ、僕より1歳年下で、うん、週末を迎えるという。
そうですね。
そうだね。週末、うん、本当週末ってどういう意味なのか結局はよくわかってないけどね。
わかってない。
どうなのっていう。
まあね、あれだけ1年前とかには騒いでたのに、直前になると誰も何も言わないんですね。
だってあれでしょ、なんかムーっていう雑誌がさ、
そうそうそう、
来年の予告のやつ入れてんでしょ。
あの雑誌がね。
なくなんじゃねえのあれって、
その週末じゃねえじゃんみたいなね。
雑誌に載せてたじゃんみたいな。
1月号みたいなやつでしょ。
そうそう。
2013年、1月号。
1月号あんのか。
まあそんな話題が、ちらほらと出てきてますけれども。まあ世の中はもう、冬に差し掛かってですね。うん、まあ周りには風邪をね、引いていらっしゃる方も。
ちょっと骨人さんも、ちょっと骨声っていうか。
骨声するね。なんかガラガラするよね、骨声。
あ、そうですか？
うん。
今日ね、多分ちょっとね、寝起きだから。
あ、なんだ。あ、よかった。また風邪でしてとか言われる、ね。あ、
風邪じゃないんですよ。
でも前なんか、後頭部が凝ってるみたいな話してました
よ。いや、後頭部凝ってたの。あ、でもね、良くなりました。
良くなりました。よかった、うん。
マッサージしてね。バファリン飲んだら良くなりましたよ。
まあ、大概のことはね、まあ、基本的に1週間も経てばね、
回復してる。治る。口内炎もね、もうすっかり良くなりましたし。まあ、そんなわけでね、はい、今日お便り来てますから、
はい、
お便りの方も読んでいきたいなというふうに思いますけれどもね。
はい。
はい。
はい。というわけで、お便り1通目ですね。これは、ちょっと前にいただいたものになりますが、
うん、
感謝というタイトルでいただいておりますね。
はい。
かけらじの皆さん、こんにちは。こんばんは。
うん。
ライジですということで、ライジさんからいただきました。ありがとうございます。
かっこいい名前ですね。
かっこいい名前ですよ、ライジさんね。前回の生配信ではメッセージを読んでいただきありがとうございました。一人で大興奮してました。かっこ笑いということで。
お
興奮してていただいてる。その後も、未長文の過去配信を聞かせていただき、ついに、今日、現在までの配信を完全制覇いたしました。
あら。
すごいですね。
素晴らしいですね。
これ、僕も最近ちょいちょい昔のやつ聞いてるんですけど、
うん、
あ、この時こんなこと言ってたなみたいな、ちょっと思い出してますけどね。
忘れちゃった
んだけどね。うん、作業しながら聞きたくなるんでね。
そうそうそう。
ちょうど1年前とかに合わせると、あ、1年前こんなことがあったんだ。
そうそうそう。
だから完全に微暴録みたいな。
確かに、
ね。昔のことを、やつを聞いてると、今って僕、オープニングって、皆さんこんにちは。で、バーってやって、 はい、お送りいたしますのは、私、ホネストって言ってるんですけど、最初の方を聞くと、お送りいたしますのは、ホネストみたいな、私がないんですよ。
細か
い、うん。細かいね。
それがないとね、なんか、自分でちょっと違和感を感じる、ね、あれ あ、ないみたいな。
うん。自分がホネストであるっていう、バー宣言
が。あ、そう。私っていうのがないっていう
ね。私が、あ、この時言ってなかったんだ、みたいなね。ちょっと、いろんな昔の発見があったりしますけどね。
まあ、最初の方ちょっと声が高いとかね、そういうの。
そうそうそうそう。テンションが高いみたいなね、うん、ありましたけど。はい。続いて読んでまいりますが。それにしても初めて出会った102回でも言っておられましたが、うん。とうとうガチでメッセージボックスがいっぱいになり、選ばれし者しか読んでいけない狭き門になってしまうということが現実味を帯びてきました、
ね。本当にね、最初の方冗談でした。
いやいや、言霊ということですね。まあ、そうやって言ってれば、いずれそうなってくるというところでございますけれど、
はい。ありがたい話でございますね。
いや、でもありがたい限りでございます、はい、皆さん、本当にね。でも、まあ、本編で読まれなかった方もですね、実際に生配信やら何やらで紹介はしていくと思いますので、はい、そちらもね、お楽しみにしていただければと思いますけど。
はい。
万が一そうなったとしたら、選ばれるような面白いメッセージを書ける自信がないので不安になってしまいますね。でもこれからも送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
お願いします。
さて皆様は三重県のご出身というのことですが、僕の三重県での思い出です。
ほう。
20代前半の頃、車で日本一周、7月から9月の1ヶ月半ぐらい、沖縄県を除く、をしたことがありまして。
うん。
鈴鹿市を訪れた時のことです。ということは、四日市は高速で過ぎたということですね。
そう
ね。当時、友達二人と一緒に三人で旅をしていて、普段寝るときは、車中泊組とテント組との二組に分かれて寝ていたのですが、ちょうど鈴鹿市に着いた頃、非常に強い台風が鈴鹿市に接近しており、
うん、
夜にはかなりの暴風雨が吹き荒れていました。
うん、
本来なら適当な宿を探し、安全に過ごしたかったところなのですが、貧乏旅行だった僕らは、そんな宿代もなく、なんとか風雨をしのげてテントを張れる場所はないかと市内をさまよっていました。
うん。
はい。ちなみに荷物の関係上どうしても車の中で3人は寝ることが不可能だったようですね。
なるほど。
あるある。
で、激しく吹き荒れる風雨の中、市内を走り回りましたが、安全にテントを張れそうな場所は全く見当たらず。まあ、それはそうですね。暴風雨ですからね。
うん、
気がつけば時刻は23時を過ぎ、そのまま台風を逃れるまで走り続ける気力もないまま。とにかくどこか3人で安全に寝られる場所はと思っていたら、特に赤く光るランプが。こう。
そう、
それは鈴鹿警察署だったのです。
もう、
どこにたどり着いてんだよ
って。目的地みたいな感じで、
ね、ぐるぐるやってね、鈴鹿警察署にたどり着くという。
まあ目立つよね、多分ね、赤いランプ。
目立つね、
うん。
困った時にはとりあえず警察だと思い、僕は車を降り、警察署に入り、署内の警察官に事情を説明しました。で、まあ、本来はこんなことできないんだけど、まあ状況が状況だから特別だよということでですね、警察官の方に止めていただいたということで。
特別やな、
特別やで。警察署内で止まるんです。なかなかないけど。
こんなとこにあらへんよ。こんな暴風の中で、みたいな、ね。
こんな台風やで知らないよね、みたいな。
知らないよ。もうじゃあ、一人は、署内のベンチで寝とりゃええねん。
そんなことしない。君ら、許可取ってやんの。
それ警察じゃないから、ね。
別の警官が。
それ警官じゃないから。
警官じゃない
から。許可取ってやんのは別の。
どっちかというと、事務的な対応的な感じで。それは。
それね、わかる人少ないですからね。
はい。
はい、で、まあ、ロビーのね、1階ロビーの隅っこにあるベンチで、寝させていただいたと。
うん、
ただ、24時間営業の警察署内ですから、
うん、
明かりがずっとついていて、正直全然寝られませんでしたと。120% 寝不足の状態で台風一過の朝を迎えましたが、安全に休ませてもらえた鈴鹿警察署には今でも感謝しています。と、こんな感じの思い出深い三重県でした。
なるほど。
なるほど。ということで、乱文長文、どうもすみません。これからも配信楽しみにしています。PC からそう。あ、もうやめときます。
事情が入りました。
そういうパターンありました。
あ、三重県民が親切だよという温かいお話
ですね。
いや、温かいお話でしたね。
ありますね。警察署の中に寝るというのはね、
なかなかできない。
経験できないですよね。でもなんか
面倒に高いってイメージがあるけど、うん、実はそうでもないんだっていう。
うん、そうね。なんかね、牢屋的な場所で寝させてもらえるのかなってワクワクしたって書いてありましたけど。
うん、書いてありましたね。
確かにね。 別に捕まるわけじゃなければ1日くらいちょっと体験入学じゃないですけど、
はい、
入って
体験
どんな感じなのかなみたいな、
ニューロ県別ニューロツアーみたいな、
ニューロ正しいんかその言葉みたいな、
神奈川県警が熱いみたいな、
今神奈川県警の牢屋が熱いみたいな、そんなことはないでしょう、
まあ、出される料理とかもいちいちね、うん、
あの、聞いていただいてる方々はですね、はい、あの、牢屋に捕まることないように、
そうですね。
していただきたいですけどね。はい。そして、続いてのお便りです。井戸端カオス、相変わらず自転車が危ないを拝聴して。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。岐阜県在住の宮田と申します。ハンドルネームは YOS です。はい、これ宮田って言っていいんですかね、これね。
まあ、お便りの中にも、まあ、文章と文言として含まれてるから。はい。はい、いけないですかね。
YOS さんですね。
はい。
YOS。
はい。第118回の井戸端カオス、相変わらず自転車が危ないを拝聴いたしました。
うん。
私自身、自転車を愛用しておりますので、耳が痛い問題だと思い、改めて注意して利用しようと思います。うん。1年ほど前にも自転車のマナーがテレビや新聞で頻繁に取り上げられた時期があり、その際に個人的にルールを調べてまとめたことがあります。重要な部分をかいつまんで紹介させてください。
うん。ほう。
これ自転車側のルールとしてはですね、大前提としていかなる場合も歩行者が絶対優先である、うん、自転車レーンであっても、まあそうですね、うん、自転車は原則車道を走行する、
うん、
うん、その場合は車道の左側を走行する、まあこれもそうですよね、うん、で自転車走行が認められている標識がある歩道では自転車は歩行者を優先して、安全な速度で走行すると、その際は進行方向に関わらず歩道の車道寄りを走行します、
うん、
上記以外の歩道でも子供やお年寄り、及び危険回避のためやむを得ない場合は歩道を走行できる。
うん。
自転車は車道、歩道にかかわらず並走してはいけない。
並走してはいけないのはね、
並走してはいけない人
結構多いかもしれないですよ。
やってる。自転車が走るべき車道とは、通常自動車が走る部分で、路肩ではない。
うん。
白線の外側、車道から見て白線の外側ではないということですね。
そうですね。うん。
車道側をやってください。で、歩行者側のルールとしてはですね、縁石等で区切られた独立した歩道や白線で区切られた路肩がない場合は、道路の右側を通行しなくてはいけない。
ああ、そうなんですね。右側。
みたいですね。うん、蒸気のような区切られたエリアがある場合は、そのエリアを通行しなくてはならない。
うん。
この場合は右側通行の必要はない。
うん、うん。
このルールだけでもですね、一般的に言われている多くの問題に対応できるのかなと思いますと。
うん。
これらを小中高等の学校や、運転免許取得時や更新時に周知徹底するだけで十分違うと思うのです。うん、まあ、そうですよね。小中高校で、これを言うということで、小学校の時には言われてたのかもしれないですけど。
まあ、結構やっぱりでもルール複雑ですね。
そうなんだよね。うん、
この道の時はこうで、この道の時はこうみたいな。
そうそうそう。
そういうのが多すぎて、やっぱりね、小学生に覚えられないかもしれないですね、これ。う
ん、なんかその場合分けが多いとどうしてもね、うん、覚えられない、
まあ。体育とかの授業に組み込んで、
うん、
実際乗りながらね、
うん、
教えるとかもあるかもしれないね。
うん、そうですね。はい。まあ、自転車に限らず自動車もルールが曖昧になりがちです。まあ、一時停止する際に停止線からはみ出してしまっている車は大半である。まあ、そうですね、うん。ぜひ機会がありましたら、歩行者の義務、自転車の義務、自動車の義務、これらを取り上げていただければと思います。ほう、なお、上記の内容について、道路交通法原文や写真による解説を加えた資料がございますので、よろしければ皆さん検索してね、見ていただければと思います。はい。
おっと
ここで10分ですね。
これは着メロとかじゃないですよ。誰かのスマートフォンが鳴ったんじゃなくて。
鳴っちゃった？ちょっと。あ、俺かな？みたいなね。
いや。出た。すぐ。まあ、お便りも制限時間付きということで。
そ
う
ですね。今回からね、はい、お便り制限。
まあ、でもね、二通目仲間にして、いきなり。
二通目ちょうど終わったぐらいですからね。
まあ、終わったちょうど、そうですね。
うん、なるほど、これで10分くらい。
三通目、一応あったんですけどね。
うん。
エンディングに一回、パッと読んじゃうか。
そうですね。
読みますかね。そうする感じしますかね。
はいはい。
おまけで、今回はエンディングでということですね。
はい。
はい。
それではですね、まあ、お便りの時間が来たということで、ね、
はい。
早速本編の方を聞いていきたいと思いますけれども、
はい。
今回、すいません、すいません。ちょっと、今回、かけらじタイムズはですね、グリーンティーさんですけれども。
今回ね、はい、
うん。
あの、流行り物として、乗り物の話をね、したいかなと。
乗り物っていうか。
はい、私ね、そう、今まで乗り物の話いっぱいしてきてるわけですよ。新幹線の話もしたし、
は
い、
ああそうですね、
飛行機の話もしてますし、立ち乗りとかね。まあ、あとはね、はい、車の話もしてると思いますけども、今回は、上がったり下がったりするときに乗る乗り物の話なんです。お
お、なるほど。
ね。東京スカイツリーとか、絶対これがないとね、登れないという。
なるほど。
はい。ホネスさん何ですか、これ。
エレベーターです
か、ね、はい。エレベーターですよ。これも見逃してましたね。この乗り物の。
乗り物っていう。
見逃してった。
感じなのかな。
まあ、乗り物ですよ。乗り物。はい。この乗り物のお話。まあ、ちょっと事故がありましてね。
うん、最近よく。はい。聞きますね、ニュースで。
で、まあちょっと、まあ、エレベーター事故のね、話。まあ、シンドラー社製のエレベーターの事故っていうのは、また最近再発したというところ、はいね。ここちょっと見ていきたいなというふうに思います。
はい。
はい。
そして後半、井戸端カオスですけれども、ママさん、今日は何をやっていただけるでしょうか、はい、
学生のママです。っていうね。
ですけれども。すいませんね。
はい、今回はですね、まあ、ネットが普及してしまったことによって、迷うユーザーが出てきたと。なんか何か買ったりとかするときに、周りが、この買い物で本当に良かったんだろうかとか、そういうふうに迷ったりとか、あとはまあ、情報が単純に多すぎて、なんか引っ越したりとか、何か買ったりとかいろいろするときに、あれこれ、どのサービス選べばいいんだろうとかってなっちゃうと。っていう話をね、ちょっとしようかなと。
なるほど。
で、3人は割と、結構ネット使ったり、Amazon 使ったりとかしてると思うって、
うん、
そういった部分からもね、いろいろと買い物のコツとかね。
コツね。
いろんなコツをね、伝授して、ホネストさんからは別の意味でコツをね、
そうね、コツ
教えてもらう。
そうですね。
そんなコーナーになったらいいなと思います。
そうなの？わかりました。
はい。
はい。かしこまりました。それでは、早速、かけるタイムズの方から参りましょう。
はい。はい、ということで、シンドロア社製のエレベーター事故というのがね、また最近、10月の終わりぐらいですね、金沢市、石川県金沢市の、まあ、アパホテルというね、ホテルの、従業員の方が巻き込まれたというのが起こったのは記憶に新しいとは思いますけれども、まあ我々ね、エレベーター乗っててその事故に遭ったことって多分ないですよね。
ないですね。
うん。
あとまあ学校にもありましたけどね。
エレベーターですよね。
ね。
うん。
あったあった。
あったけど、まあ特に事故はなかったかな。
うん。まあ基本的に私たちが乗っ、まあ安全だと思って乗っているんですけれども、まあそもそもまあエレベーターの事故ってどういうのがどれぐらい起こってんのっていうのをちょっと今回調べてみたので、ちょっとそこから見ていきたいですね。
うん。
で。まあ、ちょっといっぱいエレベーターの会社あるんですけども、まあ、今回ちょっとシンドラー社製というところに絞って、
うん、
事故の話、ちょっと過去に遡って見ていきたいんですけども、うん、一番最初に話題になったのがですね、2006年6月3日に、東京都港区の賃貸住宅、公営の賃貸住宅で、自転車に乗ったまま乗降中の高校生、住民の方なんですけど、が、扉が開いたまま突然上昇したエレベーターのカゴ部分と建物の天井との間に挟まれて、死亡するという事故が発生したと。これ記憶あります？
そうですね。
5年、6年前、6年前ですかね。うん、
いや、衝撃でした
もん。はい。まあだからエレベーターが開いたまま上がったんで、まあその天井と挟まれてしまったと。体が。
なんか映画みたいですよね。
だからもう、焦ったんだろうね。あれこれ大丈夫かなって首出したらってことだもんね、多分ね。
まあそうで、まあちょっとどういう状況で挟まれたのかっていうのは、ちょっと詳しくはわかんないんですけど、ただエレベーターって結構ゆっくり動くような、ね、イメージがあるので、なんかその、あんま逃げ遅れることってないんかなとか思っちゃいますけど。
ただ上昇するときのスピードは結構出る、ところは出るんじゃないですかね。
そうですね。
回が多くなればなるほど。
うん
っていうのもありまして、まあちょっと、その、ある意味、いろんな、ね、そういった安全性が、それまで叫ばれてなかったのに対しても、 結構衝撃的な。
まあ、そうですよね。それまでが割と安全だと思われてます。うん、まあ、止まる事故とかね、
ありましたね。
たくさんありましたけど、まあ、その後必ず救出されてますし。
うん、で、まあ、これに関して、まあ、スイスのシンドラグループの本部はですね、最初、これは欠陥ではなくて、メンテナンス会社の、あの、保守点検が悪いとか、もしくは乗客による危険行為が主な原因だってはないかみたいな発表してたんです。6月9日。なんですけども、まあ、その後、あの、6月13日に、メンテナンス業者への情報提供が不十分だったということで、まあ、あの、社長が謝罪をしたというふうに、ま、なっています。で、まあ、この事件を発端にですね、まあ、事故で発端にですね、それ以降も、まあ、ちょこちょことエレベーターの事故に関しては取り上げられたんですけど、それ以降大きな事故って記憶にありますか？今回まで。
それ以降は、なんか一個女性が、
うん。
なんかなかったっけ？シンドラー社の。それの後に一回、
うん。
あったはずなんだよね、うん。
なるほど。記憶の中ではそうなってると。
うん、
僕調べた限りは、そこまで大きなやつはないんですけど、うん、ただ、やっぱり、振動連鎖性のエレベーターっていろんなところにあってですね、
うん、
比較的コストを安く導入できるというのもあって、
うん、
あの、いろんなところにあるんですね。で、うん、見ていくと、2007年の10月22日に、大阪府の、これ警察署なんですけど、うん、西成警察署という警察署に、ある振動連鎖性のエレベーターがですね、まあ、無人のまま最上階の7階まで上昇し、天井に衝突して停止っていう。
あ、そうだ、そうだ、はい、あったあった。
のがありましたと。
あったわ。
完全に誤作動ですよね。
もう勝手に。
メンテナンスっていうレベルじゃないですよ。
はい。で、これ、衝撃的なのがですね、10月22日に事故が起こったんですけど、その2日前の点検では異常なしと判断されていたと。いうことですね。
もうダメじゃん、
はい。だから、この点検で、まあ、点検業者がちゃんと作業指示に従ってやっていたんだとすれば、点検のチェック項目漏れなんですね、元々の。
うん。
うん。この点検ではチェックできない異常というのがあったということになります。
うん。
そして、時代は流れ、2010年4月23日、2年前ですね。
うん。
JR 渋谷駅東口歩道橋にあるエレベーター。
お。
メインロープ、3本のうち1本が破断し、緊急停止の状態になりましたと。うん、まあ、ロープでエレベーターって吊るしているんですけど。
はい、すごい硬いロープでね。
はい。
吊るされてます。
あれが切れてんのかって話だけど。
はい。で、まあ、1本切れても大丈夫なようにはなってるんですね。
うん、
で、ただ、この、エレベーターはロープ1本に、まあ、ロープ1本って言っても、そのなんか、金属のも、小さな細かいロープが、あの、寄ってあって、8本ぐらいこう、ねじれた感じで、一つのロープを作ってるみたいな。想像できますかね？あの、綱引きの綱って、1本とはいえ、なんか何、うんうん、何個もこう、
こう、うん、よじれてる感じ。
よじれてるよね。ああいう感じで。
握ると痛いんだよね、あれね。
そうそう。
キシキシ言う感じね。
キシキシ。
そういう感じか。
ああいう感じになってるんですけど、8本とも全部切れてたと。その、寄ってあるね。よじれている。すべ、ロープが8本とも全部切れた。
どうやって切れたんだ
っていうことで、国交省は、この、ロープ1本の中にあるよじれたロープも全部切れたというケースは聞いたことがないと、この時コメントしていてですね。
あ、そりゃそうだろうね。はい、だって、3本分が全部切れたってことでしょ？
まあ、3本のうちの1本の中の。
3本のうちの1本の、その1本も、はい、3本かどうかわかんないけど、超よじれられてるやつの全部の綱が切れたってことでしょ？
あの、切れ方もいろいろあってね。あとのよじれてるやつが、例えば、あの、6本ぐらい切れて、ちょっとほつれて、こう、
うん
う
ん、
かろうじて繋がってるみたいな。
うん、
あとの2本で、みたいなのがあるんですけど、今回はもう完全にブチッと全部切れたってこと。
それなかなかないよね。
うん。なんか、まあ、これはなんかメンテナンス的な問題なのかもしれないんですけども、まあ、こういうのがありましたと。そして、2010年11月16日には、千葉県柏市の東京大学柏地区キャンパスで、学生18人が乗り込んだ定員19人のエレベーターが、扉が開いたまま1階から地下1階まで下降し、脱出を試みた学生2人のうち、男子大学生1人が軽い打撲を負ったと。
うん、
まあ、なんか扉が開いたまま動いたっていう、また、 これも、一歩間違えればですね、挟まれる事故になっていたと。
そうですね。扉系多いですね。扉が開いちゃったままとか。
そうです
ね。そうだね。
多い気がします。
まあ、そして、まあ、今回の2012年10月31日、石川県金沢市のアパホテル、金沢駅前の4階、63歳の女性清掃員が1階降りるためにエレベーターに乗り込もうとした際に急にカゴが上がり始めたのでつまずいて倒れ、上半身のみカゴに入ったまま上昇を続けて床とエレベーターの枠に体を挟まって死亡ということに、な事件で、この時のエレベーターは、一番最初に説明した東京都港区の男子高校生が亡くなったという実行のエレベーターと同型のエレベーターだったということが分かっています。まあ、これがまあ、まあ、事故のですね、まあ、シンドレ車線に限った話なんですけども、まあ、経緯というか、まあ、これまでの、事故の、まあ、リストというか、一覧なんですけれども、まあ、そもそも、エレベーターってどういう構造してんのっていうね、ところを、あんまり私たち普段、なんか認識しないじゃないですか。
そうだね。
そうです
ね。
で、まあ、ちょっと調べてみたらですね、単純に言うと、まあ、さっき言ったワイヤーロープというロープがあって、で、それの一方には、まあ、あのエレベーターのカゴですね、私たちが乗り込むボックスがあるわけですよ。
はい。
で、もう片方のとこには重りが吊るしてあって、まあ、それで、そのワイヤーロープを滑車みたいなところにかけていて、で、滑車がモーターみたいなのでグイッと動くことによって上がったり下がったりすると。いう形になっていると。なんで、うん、重りを吊るすことでちょっとね、バランスを取ったりしてるんですけども、まあ、そういう構造になっていると。はい、で、まあ、安全装置とかどうなってんのっていうのはちょっと気がかりだと思うんですけど、まあ、そのロープが切れるとですね、ブチッと下まで落ちちゃうわけですね。なんで。
まあ、単純に考えると。
単純に考えると。なんで、基本的にワイヤーロープは30ぐらいの安全対策は最低でもされていて、2本切れても大丈夫っていうふうに一応なってます。そのうちの2本が切れても大丈夫と。
2本切れるのも嫌だけど、
ね、まあ、まあ、滅多にない話ということなんですけどね。その2本切れるっていうのも。
まあでも1本無事いっちゃってるわけですよね。うん、過去に。ないとも言い切れない的なね。はい、それが2本。
まあシンドラーの場合はってことでしょ？
まあそうですね。で、あと、スピードを調整する装置がついていて、まあそのエレベーターの速度がですね、なんかの異常によって、規定以上の速度になった場合はエレベーターを停止するという制御もまた別についています。なんで、突然落ちたりとか、突然上昇したりっていうので、あんまり速度が上がりすぎた場合は止めるという機能もついてる。
でもシンドラは暴走したんでしょ？
まあ暴走したわけですね。
一番上まで来てる。
で、あとサスペンションというのがあって、これは最悪ロープが切れて下に落ちたりとか、そういう場合にも衝撃を緩和する安全装置というのが、まあ、一番床のところと天井のところについていると。いうことで、まあこういった、まあそれ以外にも各社いろんな安全装置をつけてると思うんですけれども、まあこういうのってまあ基本的に物理的なね、ものによるものなんですね。ものによる安全対策。はい。なんでこういうのをエレベーターの定期点検とかでは行って、例えばそのロープがね、劣化したりとか、ギアが摩耗したりとか、そういうのは定期点検でチェックしてると。いうことなんですけれども、さあ、果たして、それだけでええのかなというところがね。
誰
ちょっと疑問に上がってくるわけ。
はい。
ね、その声が疑問なんですよね。
いいね、疑問。その声が疑問っていうのがいい表現ですね。
自分でやらかしてるんでしょう。
はい。で、そこでですね、一つニュースを紹介しますが、2007年の7月から8月にかけて、東京都港区がこのシンドラエレベーターの事故機と同型のエレベーターの、電磁ノイズ耐性を調べる実験を実施しましたと。つまり、ノイズですね。電気的なノイズに強いかどうかというのを調べる実験を実施しました。うん。で、なんでこのようなことを行ったかというとですね、さっきの扉が開いたまま上がり続けたりとか下がり始めるみたいなものっていうのは、ブレーキの故障とかですね、あとメンテナンスが、 ちゃんと行われていないことが原因だと思われていたんですね。だけれども、それだけじゃ説明つかないことがいっぱいあると。うん。なんか、明らかに、自分で動き始めてるわけですね。だから、なんか切れた、まあ、ワイヤーが切れたとか、そういうことじゃないんですよ。
うん。
急にカゴが上がり始めたりとか、いうことっていうのは。うん。ワイヤー切れたりとか、で、ワイヤーとか切れてなかったみたいなんで、そういうところは問題がなかったのに対して、ちょっと、それに対してちょっと原因が、ついつま合わないなということで、こういう実験を実施しましたと。で、そうするとですね、制御回路が電磁的な雑音に極めて弱いことが判明したと。
うわぁ、これ
。一番ダメじゃないですか、はい、それ。
一番ダメ。
まあ、つまりですね、この、まあ、制御回路 IC チップとかなってると思うんですけど、そこにですね、まあ、ちょっと、外からね、電気的なノイズ、例えば雷がドカーンと落ちたりとかするとですね、まあ、ノイズ乗ったりしますけど、そうじゃなくても、まあ、周りのちょっとした、ノイズでですね、指示なしで勝手に走行、急停止、閉じ込めっていうのが起こったと。実験の結果。ということで、そういうその制御回路が非常に弱かったということが原因ではないかと。まあ、いう可能性がだんだん上がってきたということですね。で、これって定期点検のさっきの、例えば ロープが劣化してるのを確認したりとか、そういうのだけでは発見できないわけですよ。
そうですね。これはまた別の問題ですね。
うん。潜在的な制御回路のバグということなんで、発見できないと。なんで、ここは、多分見つけられていなかったんですね。チェックで。はい。
そういうことか、とか。
で、ここでちょっともう一個データを見ていきたいんですけど、エレベーターって全国に、まあ、70万台以上あると言われています。1日でどれぐらい動くって、上がったり下がったりするって、平均的などれぐらい動くっていう、想定されているというか、実際どれぐらい動いてると思いますか？
あ、1台に関して
だと。1台上がったり下がったり。
何メートルっていう換算でいいですか？それとも何回
っていう？まあ、回でいいですかね。回。
回。
回数。上がるのを1回として。
500回。
1000回かな。
なんかね、データによるとですね、少なく水持っても数千万回って書いてあってですね。
数千
万？数千万。
おや？
?1 日で？
うん。で、1ヶ月、1年間で数百億回っていうデータもありまして、上行。まあ、その、平均って取ってるんで、その、激しいところと、そうでないところっていうのもちゃんと平均捉えてなまっちゃってると思うんですけども、
業務用とかもありますしね。
うん。だからそれだけの稼働に対応できるように設計されていなければいけないということですよね。で、まあそういうふうに言われている中、私たち結構そのエレベーターは安全なものだと思い込んでいるわけですけれども。まあ、2006年11月17日、国交省全国の、まあ、これ、シンドラエレベーター6273機の緊急点検結果を発表し、過去にどれぐらい不具合があったかっていうのをちょっと発表したわけです。
うん、
で、1機あたりですね、1ヶ月の不具合発生率、シンドラエレベーターに限って言うと 1.7% だったと。
結構高くない？
はい。で、大手5社、他のエレベーター5社の平均でも 1.2% なんで、まあ、そんなにシンドラエレベーターが突出しているわけでもない。
あ、そうなんだ。でも故障って
さ、超えちゃう。
まあ、ただ、不具合って言ってるので、例えばそのちょっとした動きの動作を動かしたの、重要度合いっていうのはまた別の話ですね。うん、その死亡事故につながるとかそういうのとはまた別の話なんですけど、不具合だけで換算するとやっぱり 1% 超えしてきていると。
だって100台に1台は不具合してるってことでしょ？
まあ、簡単に言うとそうなると。となるとね、なんか飛行機事故とか自動車事故よりも高いんじゃないかと。
高いですね。うん、飛行機とか抜群に 0. 何とかパーセントとかですもんね、
う
ん。
っていうのをね、ちょっと私たちも認識した方がいいのかなっていうふうに思います。で、もちろんメーカーとか保守業者ってのは安全性を高めなきゃいけないっていう義務があるので、この不具合発生率は下げていかなきゃいけないわけなんですけど、まあリスクを完全にね、ゼロにすることは原理的に無理。
まあ、それはそうですよね。
人が作ったもんですから。
っていうのも、ちゃんと、まあ、私たちは、理解しておいた方がいいかなっていうのは思います。
いや、でもこれ乗るときどう、 何にも対処できないですよね、でもね。
まあ、乗るときはね、私たちは
対処できない。信じて飛び込むしかない。
うん、そうそう、無防備だからね。うん、
まあ、そうなんですよね。なんで、まあ、ちょっと、まあ、今回の事故をちょっとね、まあ、なんていうかな、から学ぶこととしては、そういう、そう、リスクに関するちょっと知識っていうのを、まあ、ちょっと安全だと思い込まずに、ちょっと持つべきかな。で、ちょっとエレベーターがどういう構造してるのかってちょっと知るだけでも、ここが切れると危ないんじゃないかとか、なんかそういうのはちょっと分かると違うかなと思いますし、まあちょっとね、健康のために階段使ってみようみたいなね、ことでも、
まあそっちの方が。
いいかもしれない。ちょっとした動きだったら。
まあ、10階以上の建物はちょっと厳しくなって
きて。まあ厳しいですけどね。はい。で、まあ、そんな感じでちょっと私もね、驚きのね、あのデータを見てちょっとびっくりしたっていう感じなんですけど、最後に、まあ、その知識として、エレベーターの裏技っていうね、コーナーをちょっと、見ていきたいと思うんですけど、まあ、よくあるね、これちょっとこっからもう最後デザート的な話なんですけど、エレベーターで間違ってボタンを押した時にキャンセルするっていう方法があるの、皆さん結構ご存知だと思うんですけど、はいはい、まあ、例えば、7階に行きたいんだけど5階押しちゃったみたいな。で、5階取り消したいみたいな。うん、そういう時に、これね、メーカーによってキャンセル方法が違うんですよ。で、主に三菱電機さん、東芝さん、松下さんのエレベーターは5、5階を間違ったら5のところ、ダブルクイックっていうね。
そうだね。
ダブルクイック。
2階ペペッと押すと、
パソコンの言い方にな
ってくる。カチカチってやると消えるのね、
うん。消えますね。
で、フジテック社製のやつは5連打しなきゃいけないと。5階。
あ、でも5連打で消えるんだ。
はい。5連打のやつもあります。
フジテック今度見て、
はい。なんで5階にしたんだろうな、
ちょっとわかんないですけど、まあ間違って
結構必要な感じがあるよね。
うん。
必要に押し込むみたいな。
まあ、キャンセルなんでね。まあ。
2回だったら、ついついやっちゃう人
がいる。やっちゃう人がいるかもしれない。タンタンタンタンってなんかストレス溜まって押しちゃうって人がいるかもしれない。
で、あ、でもそれだとさ、登ってる最中だからさ、キャンセルで、間に合わないよね、
間に合わない時もあります。間に合わない時は、止まる、ね。そうです
ね。
で、あとは、すべての階を押すっていうエレベーターもあります。それは、いたずら防止機能によるキャンセルっていう感じなんですね。全部の階を押されたら、キャンセルされ、するっていう判断もあるみたい。
ああ、なるほどね。
うん、
あと、上がってる間に全部押してたらもう全部止まっちゃう。
まあね。そうなんですけど。で、あと、多分ね、知られてない裏技として、停止負荷の階に止まることができる。つまり、なんか高層階のエレベーターで、こっからここの階は止まりませんよ、みたいなエレベーターってあると思うんですけど、なんかそこに止まれるんじゃないかっていう機能がですね、フジテック社製。
やっていいのかどうかはちょっと怪しい。
はい。怪しい。やったことないんですけど、フジテック社製のエレベーターは、閉じると開くのボタンを同時に押しつつ目的の回数ボタンを押すと、停止不可能な階に止まれる。
マリオのゲームみたいになってるけど大丈夫ですか
?AB 押しながら上ボタンみたいな。
ショートカット的ななんかありますけど。
するとなんか、大きくジャンプするじゃん。
ヤッホーみたいな。さ、
ワッワッみたいなやつね。
そうそう。
まあなんかそういうね、デバッグ機能的なのもね、エレベーターにあるみたいなんで。
ないボタンでよくそんな思いつ、
はい。フジテックは、両方押してこう、目的の階を押せばいけるってことだ。
いける可能性がある。で、まあ、あんまりやらない方がいいと思いますけど。
そうですね。
保証はできませんのでね。はい。というので、まあちょっと、そういったところのね、裏技もあるんだっていうことも。まあもし閉じ込められた場合は、そういうところをちょっと押してと、出れたらみたいな。
それ
ぐらいに持っといたらいいかもしれない、
ね。かっこいいですね、それで脱出できたら。
うん。ということで、ね。
両方しながら目的の階、ポチッ押したら。脱出できたらいい
ですね。
できるかな。
はい。まあそういうリスク回避に活用していただければ、というふうに思いまして、今回の話題、終わらせていただきます。以上です。
ありがとうございます。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。インターネット普及で情報が溢れ、迷う消費者たちということで。
うん。
はい。今回はですね、インターネットはすごい便利なものなんですが、その反面で、まあ、情報がね、溢れすぎていると。
うん。
ところで、 何か買いたい、あるいは何かサービスを受けたいと言ったときに、まあ、何を選べばいいのみたいな。っていうのがですね、うん、迷いが生じてるよといった、ちょっとデータがあるので、うん、まあ、ちょっとそれを紹介したいと思います。うん、はい。これは野村総合研究所さんのアンケート調査が行われているようです。
うん、
まあ、3年ごとに、平成9年から、まあ、意識調査みたいな感じでですね、まあ、1万人の男女を対象にアンケートをしていると。
うん、
それによると、スマートフォンなどの普及で手軽に、インターネット検索ができるようになったことなどから、商品を選ぶ際に使っている人の評判が気になると答えた人の割合は全体の 29%、
うん、
でこれはまあ統計を開始した時からまあ2倍以上の増えましたよっていう、まあこれはまあその通りかなってなる、
まあね、
スマートフォンなかったしみたいな、
まあそこで増えたんでしょうね、スマートフォン
そこで増えた、
うん、
まあ要はこれ使ってる人の評判が気になるっていう、どういうことってちょっと思っちゃったんですけど、
うん、
まあ、自分が買ったものが間違いじゃないのかっていう、気にする感じ？
まあ、口コミを見てっていう。
そうですね。これまで他の人が買った製品に関しては、見れないわけですよ。評判とかもよく知らないわけですよね。
うん。
それがまあ、ネットだとそういう情報がどんどん出ていたりとか、口コミサイトとか、そういうところで、取り上げられてたりとか、レビューがあったりとかってするんで、まあそういったレビューの投稿とかを見ると、なんか評価が低い高いとか載ってるわけですから、うん、まあちょっとそれが気になっちゃうと。
なんか、新製品が、例えばアップルのね、新しい iPad が出ましたみたいな時に、はいはい、誰が最初に買うかみたいな。で、レビューを見てから買うみたいなね、ホネスさんとかそういうタイプだと思うんですけど。
結構そういう人多いですね、う
ん。
そうだね。
そういうの最初に買う人のことを人柱とか呼んだりしますけど。
人柱になるわとか言いながら買ったりする。ね、iPad の人柱になるわっつってね。買ってニヤニヤしてる人もいたし。
そうですね。そういう言葉が出てくるぐらいですからね。
そうですね。うん、であとまあ仮にこう自分が持ってないものに関しても、レビューを見るだけで、結構まあその気になれるっていうか。
そうだね。
例えば iPhone 僕使ってないんですけど、例えばマップの問題だったりとかいくつかそういうのが、まああったじゃないですか。
うん、
っていう情報知ってるだけでね、結局買ってないんだけれども、買った人の苦労を知ることができるわけですよ。
うん、
まあこれらは全部、本当の口コミではなくて、まあインターネット上のね、口コミとか、まあそういった情報とかが載ってるっていうことで、まあそういった情報をキャッチすることができるよっていうことですね。
うん、
まあ逆にそれはいい面でもあるんですけど、まあどっちかというと今度は買う側に、さて買うかって思った時に、なんか、レビューで悪いこと書かれたりすると、ちょっと、あれ、どうしようかな、みたいな。
うん。
ちょっとレビュー評価悪いぞ、これ。なんか、CM だとすごい、良さそうだったのにな、みたいな。
うん。
本当に、これ買うべきなんだろうか、っていう、てんてんてん、みたいな人がいるよと。
うん。
そうだね。
はい。で、一方で、商品やサービスに関する情報が多すぎて困ることがある、と答えた人が全体の 70.1% に上りましたと。
ほ
う。うん。利用者の評判気になるけれども、まあ、インターネット上なんで情報が溢れすぎてるので、結局判断に迷ってしまうと。
うん。
まあ、どれを買えばいいのかわからないとか、何が本当にいいものなのかわからないってことですね。
そうですよ。
そうだね。
で、引っ越したいって思っても引っ越し業者たくさんあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、一気にがっつり見積もってくれるサービスあるんですけど。
うん。
何社からも来るみたいな。それ使ってもね、なかなかどれにしようかなみたいなね。
そうね。だからそこに対する専門的な知識がないとなかなか見比べることだってできないっていうね。
そうですね。
うん、ことでしょうね。
結構ありがちなのが、滅多に行わないとか、滅多に買わないものに関しての迷いですよね。
うん。
うん。
ね、まあ、例えばスーツを買うときとか、滅多にスーツをポイポイ買わないですよね。
うん。
で、ちょっと、ダークスーツが欲しいな、みたいな。
ちょっとね、その、今まで買ったことのない、ジャンルの、
ですね、
スーツ
買うときとかに、結局、なんですか、インターネットの情報がたまに当てにならないときがあるわけですよ、
うん。
みんな言ってることバラバラだったりとか、
うん、
否定したり肯定したりね。あとはまあ、薬とかの話とかもあるじゃないですか。風邪薬の、
ね、
何がいいのとか、
うん、
これは強い副作用がありますよとか。
あるね。
ね。で、ホネストさんが飲んだバファリンとかもね。一方ですごく高い評価、はい、これバファリンは私も持ってないとあれなんですよっていう人もいれば、うん、いやあれ胃に悪いからさ飲まない方がいいよとかさ、
うん、
なんかいろいろあってて結局不安だらけになると。
だからまあ専門家じゃない人の意見っていうのは、まあ専門家の意見が必ずしも正しいっていうわけではないかもしれないけれども、まあ素人の意見は素人の意見でね、まあ責任がついて回らないですから、自分の主観がたっぷり入った情報がこう世の中に溢れることになるんで、まあ信頼度は落ちるよね。
そうなんです。で、結局これの記事に対してですね、ちょっと僕大好きな、暇人速報っていうですね、まとめサイトが
大好きなんです、ね。
暇だね、君。
暇人ではないんですけどね。
暇だね。
暇速ね。
暇速、ちょっと閲覧してまして。
ええ。
これ、まあ、ひろゆきさんとか見てるんですよ。
ひろゆきさんね。
ひろゆきさんとか言っちゃってるけど、別にリスペクトしてるわけじゃないんですけど。まあ、二ちゃん的なもののまとめサイトの中でのかなり大きな、はい。ですね。板乳さんとかに続いて大きめの。
板乳メザニューみたいな言い方して
る。板乳、メザニュー。
メザニューって。
いや、だって、それはグリーティーさんがいろいろそれ言うから先に言ってこうと思った。板乳ねって絶対言ってくると思ったから、痛いニュースがあって
言わなかった。最近言ってないよね、俺、うん。
ちょっと小刻みにね、それブロックしようと思ってね、勝手に最初から訳す。
なるほど。そういう認識があったり。
グリーンティー対策してる。で、それによると、結構まともなことも書いてあって、
うん、
情報の探索には時間というコストがかかりますよね、と。
うん。
なんか1000円の差のために1時間検索に要するんだったら、最初に見たところで1000円高く買った方が、得なんじゃねっていう。
まあね、時間との兼ね合い、自分の人生との兼ね合い。
あとなんか、スーパーとかで本当に円刻みで安いとかっていうのを、うんうん、駆け回る主婦の方とかっていうのが、なんかたまにニュースとかで見かけるんですけれども。ただその移動してる時間とか、
うん、
もしそこでバスを使ったりとかしなきゃいけないとか、ね、車で運転して結構遠いとか、あったら、うん、あれっていう、そのガソリン代はみたいな話にな
る、ね。本末転倒ですね、うん。
だから単純にその商品の価格だけで選ぶんじゃなくて、
うん、
それに対してどう選べるのかとか、いつ届くのかとか、
うん、
まあ、アフターサービスがどうなってるかとかも、そういったトータルで見たら、あながち値段だけじゃ分かんないことがいっぱいあると。
うん。まあ、トータルで見るっていうのはね、結構大事なことだよね。
そうですね。
まあ、なんか関係ない話になっちゃうかもしれないけど、ペットボトルのキャップを回収するっていうね、
はい。
やつもありますけど、あれもなんか結果的にマイナスになってるみたいな話も聞くしね。そう
ですね。業者が動くわけですし。
うん、あ、そうなんだ。
そう。
気持ちの一環でね、うん、やってるとか、なんか結構、何ですか一時期流行りましたけど。う
ん、人件費かかるもんね。
で、業者も高いからやりたがらないみたいなね、話もあるわけですよ、あれ。
とな、ね、って、いつの間にかあんまりそれやってないですよね。
うん、
まあ、何でしょう。お二人は何かこう、買い物をするときとかに、何ですかね、コツっていうかね。
うん、コツ。
これはまあ、その最初にお話しした通り、ちょっとコツの方があればね。まあ、三人で話したらいいんじゃないかなと思ってたんですよ。
コツ。
買い物ね。まあ。
まあ、まず何を買うかとかいう、例えばですけど、家電とかどうしますか？
家電は、とりあえず、店頭には見に行きますけど、
そうですよね。
うん。そこで買うかどうかってのはまた別問題で、まあ、価格はちょっと一応ネットで大体の相場どれぐらいかなっていうのは調べますよね。で、自分が納得できる価格で、まあ、店頭で買えるんだったら、まあ、店頭で買うし、まあ、アマゾンとかの方が安いんだったら、アマゾン使っちゃうこともあるっていうね。自分の、ある程度、価格の敷地を、相場からの差分で決めてますけど。
うん。
うん。ほうほうほう。もう、最初に予算を決める形なんですか？それは。
あ、まあ、予算。
大体こんなもんの。
そう。大体、この商品だったら、この値段ぐらいかなっていうので、それをあまり高いところでは買わないっていう感じかな。
なるほど、ね。うん。ホネットさんはどうですか？家電を買うとき。
家電を買うときはそうですね。やっぱり僕は、価格コムを見ますね。
うん。
ああ。
価格コム見て、まあ、家電の種類にもよりますけど、まあ、大体目当てのものが見れて、で、実際にやっぱり、僕は、そのものを見ないと気が済まないたちではあるので、見に行きますね、大体。
うん。
量販店にね。
僕結構量販店で価格コム見てね、ああ、みたいな、残念この値段みたいな。
あ、まあそれまあ、それもある。
それもない。
あったりしますけど。
まあ確かにその家電 量販店とかで、店員さんにいろいろ話を聞いて、ふむふむと。
うん。
で、商品番号だけメモって、まあ、ネットで買うと。
うん。そういうのは、
いう人は多いかなと。店員涙目みたいな。
そう、涙目なんだよね、逆にそれはね。そう。
ただ、まあ、値段は正直なんですよね。
そうそうそう。
値段こそ、一番最も大きな、なんですか、基本情報じゃないですか。うん、これがね、高いか安いかっていうのが、やっぱり、そこの店を選ぶか選ばないかの基準にはなるのかなっていう。
で、まあ、家電とかは、まあ、僕らはテレビとか別に設置サービスとかいらないんで、店頭で買う意味ってあんまないんですよね。
そうですね。うん、結構その辺のサービスは店頭では豊富なんですよね。
そうそうそう。ということからすると、まあ、家電に限って言うと、やっぱ安く買いたいっていう要求が。
そう
ね、慣れてない人だったら店頭とかの方がいいかもしれないってのありますね。そのサービス的なものも全部含めて。うん。
そうですね。で、そういった話が出たところで、
うん、
先ほどのそのソースのね、情報にですね、興味深いことが書かれてまして、
うん。
まあ、ネットショッピングの利用者はいずれの世代でも増えておりますが、
うん。
普段情報を得る場所として、お店を分ける人も多くなっているということで、
うん。
まあ、野村総合研究所は、情報検索に疲れたり迷ったりした結果、消費者が自分の求める情報を得ようと、お店に回帰しているようだと分析していますって、うん、結局、その要は量販店とかにいる人たちって詳しいじゃないですか。
うん。
この冷蔵庫はですね、これはこうなんですけど、やっぱこれはこうなんですよね、みたいな。
ね、いろんな冷蔵庫パッパンパッパンパッパン開けまくってね。
めっちゃ詳しいやんか、この人みたいな。いや、知らんしゃ、その用語は知らないわ、みたいな。なんとかフィーバー機能がですね、やっぱり。いうこと言われても、いやいや、ちょっと、そこはその機能については存じ上げてないです、みたいな話になる。でもこれをネットの、あれで見ると、あれこれ探索する時間がかかるから、
うん、
まあ、専任、専念してますからね、店員の方って。
そうだね。
まあね。
うん。なので、その人に直接聞いていると、情報検索に疲れることがないし、迷いもないですよね。
うん。
どっちかというと Q&A で、まず、何色がいいですかとか、大きさどんくらいですかとか、すごい店員がまず聞いてくれるわけですよね。
ああ、そうね。
それでしたらこちら、いかがでしょうかみたいな。
こちら、それは今おすすめなんですけども、みたいな。
そうそう。まあ、その、方のね、クオリティにもよるんですけど、全員が全員、なんかスペシャリスト的な人とは限らないので。
うん、
そうだね。
だから僕若干、
うん、うん。あ、いいよ。どうぞどうぞ。
あ、若干なんか、ベテラン的な人を、あえてなんか、に聞いてみたりとか。
うん、それがいいかもね。
うん、いいのかなって。はい。
僕は思うのは、やっぱネットはそのサジェッションの機能がちょっと足りないなっていうのはね、思いますよね。例えば Amazon とか見てても、あなたが欲しいのは、これでは、こういうの欲しくないですかみたいな下に出てくるんだけど、まあ、そうですね、確かに似たような商品は出てくるんだけども、ちょっとずれてるなっていうのはね、結構あったりとか。やっぱりその、どれぐらいのサイズがよろしいですかみたいな。あと、どういう風にお使いになられるんですかみたいな。その、人間ならではの柔らかい表現をした、なんていうの
喋り方も柔らかくな
ってる。こっちのなんか意図をちゃんと組んでくれるっていうところまではネットはやってくれていないんで。
そうですね。まあ、いずれそういう機能もね、うん、きっと、音声認識ね、しかも、やったりとかできたら、ほぼ、人間の役割果たせるかもしれないです。現時点では、細かなあれがなくて、むしろ、消費者側が合わせに行かなきゃいけないんですね、そのデータに。
そう、検索の仕方もそれに応じて変えなきゃいけないとか、ちょっとこっちが考えなきゃいけないこと多いんだよね。
そうなんですよ。なんか物件検索とかかなり充実してるじゃないですか、ネットって。
うん。
1LDK で、どうのこうので。
駅地下で、みたいな、
ね。駅地下で、とか、築何年で、とか、うん。僕だったらなんかちょっと大きな声出してもいいとか、楽器相談課とか書いてあるとか、だいたいそうなんですけど。
うん。
で、めちゃくちゃ絞り込める、ますよね。
そういうのは便利だよね。
そうです。だから、まあ、ただ、そのフォームにですね、チェックを入れまくる時間って結構かかるんで、
うん。
それもちょっとこれは、コストの一つになる、かなって思うんですよね。
うん。
と、うん、いうことで、まあ、このニュースの記事はですね、まあ、なんかそういうところで疲れている人たちが、結局、まあ、お店の人たち、詳しい人たちに、実際聞く、っていうことに回帰してるんじゃないのかと。
うん。
いうふうに言ってるわけですよ。
なるほど。
ただ、まあ、買うかどうかは別ですけどね、みたいな話ですけどね。
まあまあ、そうだよね、でもね。
ただ、でも、断りづらくないですか？なんか、すげえ説明を聞いて、かなりフィックスしてきたと。内容が。
うん、
だいたいこの方向性で行くなって思った時に。
そうですね。角度がだいぶ高まった時に、じゃあまたちょっと検討しますってパッと行ける。あの瞬間のちょっと店員さんのね、ちょっと悲しそうな顔がちょっとです
ね。まあ、ね悲しいよね。
みたいなね、
うん。そうですね。
それは確かにこっち側としてもちょっと、ね、申し訳ない気分にはなるけど。
申し訳ないですね。まあただ、うん消費者は別にその辺は気を使う必要は一切ないので。
ないよね、
うん。はい。そこはもう、合理的にね、うん、安くて、安心なものを買うっていうのは、うん、まあ目標としてることだから、うん、まあそこはしょうがないんですけど。うん。なのでまず、コツとしては。
コツ。
コツとしては。
今日のコツ。
実際お店の人に聞くと早いかもしれないみたいな。
うんうん、コツとしてはね。
また服とかって自分ですごいよっぽどセンスがない人じゃない限りね、結構店員さんに聞いたりとかしません？なんか。
まあ悩んだらね、聞くっていうのはいいんじゃないですか？それは。
で、結局なんか、うん、それ以外もコーディネートしてもらって、別のものを買っちゃうみたいな。うんうねうん、完全に、向こうサイドにね、
委ねるという
か。委ねまくっちゃった結果。無駄にお金を出しちゃうってこともありそうなんですけどね。
まあ、服とかね、もうね、まあ、なんかね、話しかけられるのは嫌っていうパターンもありますよね。なんか服屋入って。
そうですね。固まってない段階で話しかけられると、ちょっと、あれですね。だから僕はまあ、イヤホンつけてるんですけど。
ああ、いいね。
ああ、いいね。
イヤホンつけてても、なんか。
でも来るんだよね。
そうそう。あの、顔を覗き込んでくるタイプ。
そうそうそうそう。お気軽にご試着くださいね、みたいな。
そうそう。やってるったら、わざわざこう、ひょこっと出てきて、ニコってして。
そう。じゃあ、お気軽にご試着くださいねって分かっとるわ、みたいな話だよね。
そう。大丈夫です、みたいな。
多分、その、外界と遮断してるから、うん、それをまず、ね、取り払いたい。で、僕も、人としてのね、うん、マナーとして、やっぱ人に話しかけられたら、イヤホン取り外した方がいいのかな、みたいになって、そうそうそうちょっと取り外してしまったら最後ですよね。
そうだね。
この商品おすすめなんですよ、みたいな、うん。そういう形になってくるんで。うん。だからどう無視してその辺を行くかっていうのもあるんですけどね。
うん。うん、まあ、ちょっとやっぱそ、買い物の対象にもよるよね。やり方っていうのは。
そうなんですね。うん、まあ服だったら今みたいな話だし、うん、家電だったら先ほどのお店で見て。
そうね。うん。
まあそうだね。
スーパーとかだったら基本的に無言で買い物するもんね。
そうですね、うん。聞く必要なく、ないですね。
そう。他になんか買うものは。まあ、車とか家とか大きなものはね。まあ、ちょっとまた別の問題ですけど。
別の問題。うん、だから、ま、この情報がですね、結構漠然としてるというか、うん、話が大きすぎてですね、特定のどういう商品が特に迷いやすいのかってことはあんまり書かれてないって。
そうだね。
うん、まあ、何ですか、口コミとか、レビューはほどほどにっていうのはちょっと思うんですけど。
まあ、購入っていう意味ではね、ちょっと違うかもしれないけど、まあ、その、サービスを購入するっていうものだとすれば、例えば食べログとかもその範疇に入ってきますよね。
まあ、そうか。
うん。
うん、
まあ、あれも迷うじゃないですか。なんか、うまいって書いてる人がいれば、まあ、ちょっと塩味が濃いとか書いてる人もいるし。
ああ。うんまあ、あんまりだからもう自分の舌を当てにする。うんなんかいいけどね、
他人がうまいと言ったものが、本当にうまいかって言ったらまた別ですからね。
そうそうそうそう、そう。
なんか飲み会の店選びとかでも結構ね、そういうの参考にしちゃいたいんだけども。
まあ、いろいろ気使わなきゃいけないからね。
そうそうそう。うん。
まあそういった意味でレビューが0件よりかは、何かレビューがあった方が確かにいい。
うん。まあ情報としてもね。
うん。あとは、それに対して、僕はね、結構、買うかどうか迷ってる時間が楽しいんで、レビューを見たりとかして、まあ結局買わないときは多いんですけどね。
買わないんだ。
まあでも多いよ。
いや、見てる間になんかありません？なんか、あれ、
あるあるある
本当にこれ僕が欲しかったのかなみたいな。
うん、あまあまあ、それはある。
考え直すことはある、ねうん。
だからレビューがプラスかマイナスかっていうのは結局結論は出ないっていう形なんですけど。
まあ参考資料っていう感じですね。
参考資料。ですね。なのでまあ、結局何のアドバイスもあまりできない感じではあるんですが。
まあ、自分のやっぱり軸を持つことだと思いますけどね。
うん、そうですね。こう漠然と何かが欲しいんだけどどうすればいいんだろうな、くらいだとまだなかなか固まってない状態なんで、
それ
もうちょっと固める必要はある、
うん。そうだね。
もう色は黒とかね、
うん。この機能は絶対必須みたいな、そういう、その必要条件まとめていけば、絞り込めるんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。そういうのをメモってから、うん、そのお店に行ったりとかするとまだ、いいかもしれないですね。
う
ん、
そう、うん。そうだね、うん。
だと思います。
まあ今は人間に聞くのが早いと思います。
うん、
そしてその Amazon とかが、レコメンド機能とかじゃなくて、もっともっと、ね、個人情報を吸い取って、なんかこう、やってくるかもしれないですけど。うん、あ、その時はまたその時で、ね。
うん、
人間と検索システムのどちらが、勝つのか。勝つのか。勝つのかっていう、その戦いをね、見届けていきたいなと、思いますので、今日はこの辺で締めくくろうと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学報酬にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、というわけで、
うん、
121回やってまいりましたけれどもね、
うん、
まあ番組振り返りますと、かけらじタイムズではグリーンティーさんがエレベーター、うん、まあシンドラね、社のエレベーターが安全かどうかというようなところで、いろいろお話を聞いてきましたけど、まあ僕が一番衝撃だったのは、そのどのエレベーター会社のまあトラブル率も 1. 何パーセントあるっていうのところですね。
はいはいはいはい。
一番の衝撃でございまして、
はいはいはい、
1% ってそういう故障というかね、何か不具合率で言うと結構まあ高い方ですよね、 1%。
ダメなレベルだ ね、 高いね、下げなきゃいけないレベルですね、うん、これは。
だから 0. 点何パーセントっていうのが普通なのかなと思ってたんです。
しょうがない範囲。
うん。ただ 1% ってね、
無視できない、
無視できないですね。
比率、うん。
だって1割じゃ
ないですね。
一部ですね。一部ですね。
まあ、その、重大な不具合かどうかってのはまた別ですけど、
ね、
うん、
まあ、その、うん、例えばちょっとね、反応が遅かった、うん、もう不具合になるかもしれないし、うん、ちょっと埃が詰まってて、動きが遅くなったのも不具合になるかもしれないし、うん、
はい、
逆に言うと、ワイヤーがね、一本ほつれてました。もう同じカウントにされてしまうのかもしれないけれども。
うん、そうですね。
まあ、そういう意味で言うと、ちょっと不具合をね、できるだけこうなくしてもらいたい。やっぱりその、消費者側として何もできない空間であるがゆえにですね、そこはもうよりしっかりしていただきたいところかなというふうに思いますけどね。
あと、だから、うん、いや、これを聞いてて、今度はエスカレーターも聞きたいな、みたいなね。
あ、
そ
うだ、ね、エスカレーターね。私ね、エスカレーターのネタの準備もちょっとはしてあるんですけど。
あ、そうです。よくあれも、あれは本当に多いじゃないですか。挟まれて、指がね。
うん、
切断、
うん、
一体、まあ、死亡事故につながるケースは、エレベーターよりは絶対少ないと思うんですけど、
そうですね、
うん、
それにしても、その辺のちょっとした怪我とか、多いと思うんですよね。
うん。
うん、まあ、なので、まあ、ぜひですね、その、まあ、シンドラーも含めてね、ちょっとエレベーターというものを、まあ、乗り物を作っていらっしゃる会社さんには、まあ、気をつけていただきたいなという。
聞いてたら。
あとこれはあるとメンテナンス会社の労働環境とかそういうところも全部ひっくるめていかないとダメですよ。メーカー一挙だけじゃなくて、
ね、うん、
労働環境が悪いがゆえに、例えばすごいもう過酷な労働環境でやってるから見落としちゃうとかね。
うん、残業時間やっちゃうとか、ね、
そう、残業時間100時間みたいな話ありましたけど、うん、人的ミスの可能性もあるので。
そういうところで言うとやっぱりその近年ね。その、こう、建物の構想化というのが進んできて、
うん、
やっぱりエレベーターの台数自体がかなり増えてきてるというのがありますからね。うん、まあそういうところで、ちゃんと、そのチェック体制にも、まあ人間の命が関わるところですから、お金をケチケチするんじゃなくてですね、しっかりとした体制で、まあ今後、まあ点検をやっていっていただくというようなところも必要になってくるのかなというふうに思いますけどね。まあ
そういう知識を私たち利用者側も一応持っておくっていう
ところ、ね、
う
ん、持っておく必要があると
い、ね、はい、
ですね。はい。そして後半、井戸端コース、馬場さんがインターネット普及で、まあ情報が溢れて、 ね、迷う消費者たちが多いですよというような話題をしてきましたけども、やっぱり、情報がね、普及してきたっていうのは、まあ、本編の中でもありましたけども、そのスマートフォンの普及であったりとか、タブレットの普及っていうのところで、もう最近はもうどこでも、ね、PC を持ち歩いてるぐらいの環境でネットが見れるというようなところがありますので、まあ昔のガラケーってどちらかというとその携帯のサイトでね、あんまり情報が PC よりは少ないっていうようなところがあったんですけれども、
そうですね。
まあそれがより、自分の、手の中にですね、PC 環境があるというようなところになってきて、より情報が溢れてきた。まあそれを精査する、できる人というのはいいけれども、精査をできないで全てを鵜呑みにしてしまう人っていうのは中にも、多くいらっしゃるかと思いますので、うん、まあそういったところの情報の、まあ、精査ね、昔、うままさんがね、2チャンネルとかの話をしたときに、全く関係ない記事に対して全く関係ない発言をしているものがものすごいいっぱいあって、それを精査するのがめんどくさいから、まとめサイトを見るんだみたいな話を、だいぶ前にされてたと思うんですけど、まあその、いらない情報というのをいかにこう、捨てて見ることができるかっていうようなところもね、非常に消費者側としては重要なところだと思いますので、まあ、製品とかですね、そういったものに関してはネットで買っちゃうんじゃなくてですね、一度自分の目で確かめてみるというようなところも必要になってくるのかなと。
そう、怪しいランディングページとか多いんでね。
うん、うん。
全部にチェックついてたりとかなんかした
の。そうそうそう
そう。残り2時間59分です。なんかよくわかんない。
あるね、オークション的な。
カウンターが下がってきて。うん、
ある
有名な人がこの人も使っていますと。
ホリエモンとか写真が出てるとかね。
そうそう。まあ、勝手にね、有名人の写真が出てきてるとか。
そういうのもありますから。
そういうのもあるんで、十分注意してほしいと。
そうですね。
うん。
はい。まあそういった形でやってまいりました。はい。で、今日はですね、最後に一通だけ、メールを読ませていただきます。
はい。
これは総括よりソースカツ丼が好きということでいただいてますね。
うん。
なるほど。皆さんこんにちは。毎日みかんを食べているケリーです。ということで、ケリーさんでございます。ありがとうございます。この時期は、これは、わせのみかん。わせのみかんってある。が好物で。産地の直売所で、規格外のサイズや B 級品を安価にたくさん買ってきます。
うん、
駆け上がりトリオの皆さんは、どんなみかんが好きですかということで。まあ、グリーンティーさんはみかん大好きですよね。
みかんね。はい。その、黄色になるまで食べる。
黄色になるまで食べる。
はい。
いや、僕もまあ、みかんは好きですね。でも、冬はどちらかというと、リンゴの方が好きだったりしますけどね。
あ、そうですか。うん、みかん派とリンゴ派の対決ですね。
まあ、対決かどうかわからない。はい。さて、総括の話題ですが、最近はネットでの活動も採用の評価の対象になっていることを知ってとても驚きました。以前僕は仕事で初めて関わる事業所を訪ねたときに、ケリーさんって有名なんですね。すごい方なんですね、と、初対面の担当者に言われました。
うん、
なぜ、僕のことを知っているのかと尋ねると、ネットでケリーの名前を検索したとやりました。うん、情報公開制度の都合で僕の名前がネットに出ていることは分かっていることなのですが、ケリーがどんな人か調べるのに使われたことは正直驚きました。
うん、
まあ、これは確かにちょっといい気はしないですよね、あんまりね。
まあ、いいニュースだったら、
うん、
いやいや、とんでもない。まあ、そういうね、うん、そこまでのものじゃないので、とかって。言えるかもしれないですけど。
大したことないんですよ。もう、そんなの、
ね、悪いことに対してだったらね。
そうそうそう。ちょっと、ね。
過去に逮捕されたりとか。
うん。それは嫌だけどね。
ね、
まあまあ、でも、素晴らしいことは、まあ、公開しても。
そうです、
ね。ありだと思うけど、うん。なんか勝手に検索されるというのはちょっとね、僕は嫌な人なんですよ。
ちょっと怖いイメージ。
うん。
どこまで、この、自分のことをね。
そうそう、知ってるのかって。
嗅ぎ回ってんだ、この人みたいなね。ちょっと、あります
ね。まあね、そこは、ちょっとね。不快感を感じる人は多いかもしれない。
うん、あんまりプライベートは覗いてほしくない人なのでね、うん、僕はね。はい。SNS にしろ、何にしろ、ネットでの活動はプライベートで活動している人、他の人に知られたくない一面で活動している人もいるでしょうが、誰に見られるかわからないというリスクを踏まえて参加しなくちゃいけませんね。まあそうですね、鍵をかける、かけないというところはそういうところにあると思います。
うん、
にしても、SNS のなどの活動をチェックして採用の判定の一つにするのはいかがなものかと思います。そういう企業は採用を担当する人に人を見極める力が足りないのか、人材育成を放棄した企業じゃないのかなと感じます。
うん、
だってそういう時代でしょ、バイチューブ電力と言われても、どうも気持ちません。
まあ、うちらもチューブ電力だったからさ。
ね、
いいですけど、ね、
知ってるフレーズ、ね。
だってそういう時代でしょってね。
それは関東圏の人たち。
わかんないからね、
そうですね。
デンコちゃん。
デンコちゃんです。番組を聞き終わってもモヤモヤしているケリーでした。ではまたメールします。iPad から送信ということでね、いただいて。
はい。
まあそういうことで、やはり、まあそういういろんなね、賛否両論あるかと思いますけれども、まあそういう時代とはいえですね、勝手に人のそのプライベートを覗き見るということは、やはり、許されたことではない部分もありますからね。
まあ見て、それ本人に言っちゃうかどうかってところでまたちょっと判断が。まあ
そうね。
うん。これ、前、そこ言ってましたよねとかって聞かれた時に、ちょっと、ん？ってなりますよ、
ね。うん、うん。だから逆、話す順番が逆なんだって。うん、この前、ちょっと Facebook 拝見させていただいたんですけども、っていう前提があって、どこどこ行かれてましたよね、
だったら、
見ていただいたんですねって感じになるんだけど。
う
ん、
Facebook だったらね、まあ公開しちゃってるんで、しょうがない、やられてもいいと思ってる。
いきなり何にも前提なしにですよ。おい、梅君の前、あそこ美味しかったみたいな。え、まあ、何の話ですかみたいな。
あるある。あれあれ。
なった、そんな、とぼけて、行ったんだな、あの店、みたいなの。行きましたけど、なんで知ってるんですか？Facebook 見たよ。繋がってないじゃないですか、だってそもそも、みたいな。
なんか仲良かったらいいんですけど、
そうそうそう、
普段話さない人にそういうふうに言われると、
そうね。
若干うざいよね。
そう、じゃあもうなんかめんどくせえなってなっちゃうんです
ちょっとね、不意打ちみたいな感じもあるからね。
そうそうそう。だから、まあそういうのはね、あんまりやってほしくないなってなりますけど、まあまあ、適度にね、その SNS とうまく付き合っていくというのをやっていただければなというふうに思いますよ。
はい。
ね。はい。というわけでですね、まあ皆さんからのそういったメッセージ、大募集しております。Twitter の DM、E メールでお送りください。Twitter の ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月、11月はですね、もう終わりですけれども、かけらじの好きなキャラクター、お待ちしておりますので、ぜひぜひ、お便りを送りいただければと思います。
はい。
はい。それでは、今日はこの辺で終わっていきましょうかね。
うん。
うん。さあ、エンディングも流れてまいりましたけれども。まあ、そうですね。121回、まあ、次122回ですけど、もういよいよ12月というところで、寒くなってきますから、
皆さんぜひ。
また年末スペシャルを考えなきゃいけないです。
うん、
ああ、何やりますかね。お、もう終わりがないぞ。
お送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
マーマでした。
それでは次回まで。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。